しばらくヘブラ人への手紙から離れておりましたので、少し最初に前後の脈絡だけ復習をさせてください。今日の箇所の13章の8節は、イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方ですとあります。イエス様というのは昨日も今日もそしてずっと変わることない方ですよ。これはなぜこのように言われているかというと、一つにはその前の7節とのつながり、すなわちあなた方に神の言葉を語った指導者たちのことを思い出しなさい、彼らの生涯の終わりをしっかり見てその信仰を見習いなさい、この言葉を受けて8節にこのように語られているという理解が一つあります。私どものこととして考えますと、我々にあなた方に神の言葉を語った指導者たち、信仰のたくさんの先輩方がいてくださったおかげで、私たちは今教会に連なり、またこうして信仰を細々でありますけれども長らえているということではないでしょうか。特に御言葉を語ってくれた牧師、伝道者、多くの方たちがそのように関わってくださったからこそ、また個人的にもお世話をしてくださったからこそ、今の私たちがあると言えるのではないでしょうか。先週私たちは私どもの教会の礼拝に出席をしてくださっていた、72歳になられたその伝道者を天へとお送りいたしました。そのご生涯を先週振り返りながら、神様の恵みをご遺族の方々、ご友人、また教会員と一緒に思いを馳せた葬儀式になりました。良き葬儀式になったわけですけれども、その先生のご生涯においてもやっぱり大きな転機になったのは、ある教会の先生が洗礼を授けてくださった、その先生がその先生を通してキリスト教の書店ですね、本屋さんに仕事を紹介をしてくださった、そのことが転機になって、やがて伝道者を迎えられ目指されて、そしてご家族もそのために本当に協力をなさって、そして日本聖書神学校を卒業され、そして3つの教会にお使いになった。そしてその先週のご葬儀にはそれぞれの3つの教会から信徒さんが集ってくださいました。出席しておられて、良きお別れができたなぁと思うわけですよね。ただ今更ながら思うのは、膵臓がんだったんですけど、膵臓がんっていうのは本当に早く進行してしまう、悪くなってしまう、本当にもう見つかった時にはあまり良い状態ではなかったんですね。最後はホスピスですね、最後のその緩和ケア病棟に移られて、私たちもお見舞いに参りましたけれども、残念な思いが今でもしております。特にここの聖書の箇所では、その彼らの生涯の終わりをしっかり見てその信仰を見習いなさいとあります。実は、お連れ合いによればですね、その緩和病棟に入られてからですね、意識がもう朦朧となさって、そしてこう、なんていうかね、手を、空中に、こう、虚空にですね、こう、本当に苦しそうに、何かを求めるように、手を伸ばしておられたということであったんですね。それはよくあることで、なんか体そのものがね、なんか死に対して抵抗している、反応する、そういうことはよくあることだと思うんですけども、だけれども昨週の日曜日、礼拝が終わりましてから、各委員会があったんですけども、その委員会の出席もそこそこに、 私とそれと連れ合いと二人でお見舞いをいたしました。その時に病床の生産一式を用意して持参してですね、そして先生の枕元で、これは主の体です、これは主の血ですと言って生産を取り行いました。もうパンは食べられないし、本当に杯はこう含んでですね、こう唇につける程度でしたけれども、アーメンって申しましたら、そのアーメンという言葉に本当に反応してくださいました。そしてお連れ合いがおっしゃるのは、私たちが帰った後にですね、本当に安らかになったと、そのことで、安心をなさったんだと思います。間もなく安らかに、本当にその生産を待っておられたかのように、病床生産を待っておられたかのように、安らかに天に召されていかれました。私もそのような最後を本当に迎えたいなと思うような最後でございました。彼らの生涯の終わりをしっかり見て、その信仰に見習いなさいと本当に教えられることでございます。ただこの今日の聖書の箇所は、一方でその生涯の終わり、指導者たちのことを思い出しなさい、彼らの生涯の終わりをしっかり見てその信仰に見られなさいと、そう言いながら、続いてイエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方ですと言っているということは、このつながりというのはですね、まさにそのように先生ともこの地上でのお別れがあります。神の言葉を語ってくださった指導者の方のことを、これは思い出ですよね。これも明らかに亡くなった方や遠くに今は行っている、これは死だけではなくて遠くへと変わられた、変わっていく、あるいは自分、私どもが転居するということもあります。そのようにして、離れていってしまう、そういう指導者や信仰の先輩方々と離れ離れになってしまう、そういうことがこの世の中ではあるんだ、これが前提になっています。だけどそういう人たちを忘れちゃいけないよと言いながらも、その別れが前提になっています。そしてしかしなんですね、8節、イエス・キリストは、イエス様だけは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方だと言うんです。つまりたとえ多くのその指導者たちが変わったとしても、去っていったとしても、イエス様は変わらないということをここで言っているんですよね。この変わらないというのは、いつも同じことばっかり言っているということではないんです。そうではなくて、私たちに対するその愛や慈しみ、態度、あり方ですよね、接し方と言ってもいいかもしれない、それが変わらない。恵みと祝福、いつも愛と慈しみを持って私たちに接してくださる、そばにいてくださる、他のどんな人が離れていったとしても、どんなに自分が頼りにしていた、本当に支えてくださった、そういう人たちがいなくなったとしても、イエス・キリストはずっと私たちのそばにいて、私たちを愛し慈しみ導いてくださる方なんだよと、そういう意味でイエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることない方だと言われているんですよね。どうでしょうか。一匹の迷ってしまった羊をですね、その魂を本当に99匹の羊を置いたままでも探し求めてくださる、そのような愛を持って接してくださる、その接し方、私たちへの接し方っていうのは、その眼差し、そばにいてくださる、変わらない、ずっと変わらないよ、他の誰かが離れていったとしても、愛する者が離れていったとしても、たとえこの地上での別れがあったとしても、イエス様はずっとそばにいてくださる、そして私たちの死を超えても、この世界と私どもが別れをする、そのような時であっても、ちゃんと丁寧と私どもを迎えてくださる、招いてくださる、そしてずっと 一緒にいてくださる方だということをこの箇所は言っているんですよね。どうでしょうか。で、もう一つこの8節、イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方ですというのは、次のもう一つの読み方としてはこれも正しいんですけども、あの7節との関わりで読むのも正しいんですが、9節にも関わっている、かかっている言葉だと言ってよいと読めます。もう一度8節9節を読みます。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です。いろいろ異なった教えに迷わされてはなりませ ん、 なんですよ、ね、この9節のいろいろ異なった教えに迷わされてはなりません。なぜならばイエス・キリストは昨日も今日も永遠に変わることない方だよって言うんです。異なったと訳される言葉は、ギリシャ語ではクセナイスという言葉ですね。クセナイスという、これはクセノスという言葉から来ています。見知らぬとか、まだ知らない、外国人という場合にこの言葉が用いられますね。見たこと聞いたことがないわけですよね。でも見たことがない、聞いたことがないことというのは、一方で目新しく興味をそそられるという、そういう意味もこの言葉は含んでおります。まさに外側からこう入ってくる目新しい教えとか、目新しい本当になる教え、言葉っていうものっていうのは、やっぱりある意味では私たちを魅了する、惹かれる、そういうところがある。そのことは前提なんですよね。だけどそういうものに、いろいろ異なった教えに迷わされてはいけませんよっていうんです。どうでしょうか。キリストは変わらないというこのことを、例えば何かこう外側からキリスト教とかね、教会とか信仰とか、こう中にこう踏み込むんじゃなく、ちょっとこう離れて身を引いて教会とかそういう聖書とかを見ているとですね、教会も信仰もなんかちっとも変わらないじゃないか、相変わらず聖書ばっかり、その古びた何千年も前のその聖書を読んでる、また説教もね、同じ話ばっかりしているんじゃないか、古めかしいと、そういうふうに感じてしまう。まさにイエス・キリストは昨日も変わらない、その変わらないことをなんだ古いなというふうに言われる、感じてしまう、私たちもそう感じてしまうことがあるかもしれません。でも本当はそうじゃないんですね。本当にその信仰の真髄って言いますか、信仰の中でこうリアルに生きておりますとですね、私たちの信仰というのはいつも動いておりますし、聖霊の働きっていうのは本当にこうダイナミックに、先ほど申しましたようにそばに、私たちの本当に身近にですね、こう迫ってきている、働いてくれている、そういうものだと思うんですけども、私ども自身がやっぱり生きて動いております。だから信仰も成長します、私たちも変化します。そこに即して信仰や福音もやっぱりこう受け取り方っていうのは実はこう変わってきているものなんですけれども、しかしやっぱりなんか、なんていうかな、こう冷めた目で遠くから眺めてしまいると、教会変わらないな、古めかしいな、また同じことやっているのかっていうふうに思ってしまうっていうこと、そう見えてしまうということはあるかもしれません。そして逆に目新しいもの、本当に聞いたことのない新鮮な引きつける教えっていうものにフラフラっと、いいなって思うっていうことは、これはあり得ることじゃないでしょうか。特に現代っていうのはもう様々な通信スキル、インターネットやですね、携帯発信されているもの、YouTube とか、本当に目新しいものがどんどん出てきてますよね。しかし目新しいものがどんどん出てきますけども、一方で忘れ去られていく、もうすぐ飽きられていってしまう、 YouTuber なんていうのもですね、どんどんこう変わっていますよね。そういうのは すごいなと思うわけであります、まあ繰り返されていくものなのかもしれませんけれども、このいろいろ異なった教えに迷わされてはいけません。この迷うっていう言葉、これはこれももともとのギリシャ語を少し説明しますと、パラペローという言葉ですね。パラペローっていうのはどういう意味かというと、風とか波にこう運び去られるっていう本来のもともとの意味ですね。パラペロー、翻弄されるって、そういう意味です。こう風や波に翻弄されてですね、行くんですよね。新しいものにこうやっぱりこう目が行ってしまったり、翻弄されて、大変なところまでこう連れ去られていってしまうって、そういうことがないようにしなさいよ。確かにそれに惹かれたりすることって、それはもちろんあるんだと、あるけれども、それによって迷う、あるいは翻弄されて連れ去られて、とんでもないところに連れ去られていってしまう、風に吹かれて波に運び、されてしまう、そんなことにならないようにいなさいよ。実は当時ですね、この後ありますように、 9節、いろいろ異なった教えに迷わされてはなりません。その後食べ物の話になるんです。食べ物ではなく、恵みによって心が強められるのは良いことです。食物の規定に従って生活したものは益を受けませんでした。食物の規定ということが出てまいります。これはですね、原文で申します、食物にこだわって生きて生きるっていう言葉、あるいは食物に従って生きるっていう意味でもあるんですけど、これは明らかに当時のユダヤ教っていうのは、今でもそうですけれども、食べていいものと食べていけないものとかですね、食物規定ですね、豚食べちゃいけないとか、血を含んだ肉を食べちゃいけないとかね、あるいは杉越の祭りの時にはこう種を入れないパンを食べなければいけないとか、苦い小麦を食べなきゃいけないとか、いろんな食物規定があったんです。海外ではですね、ちょっとこうちゃんとした高い食品の売り場に行きますと、必ずユダヤ人が食べて良い食物という、こう印が、コーシェールって言いますけども、そういう印がポンと売ってありますね。それは売ってあるものは食べてもいいわけですが、そういうものがないものはユダヤ人の人たちは食べちゃいけないんだってあります。イスラム、ムスリムの人たちが食べて良い食品としては、の印としてはハラルっていうのがありますね。これ日本ではこちらの方が今は有名ですね。ハラルフードって言って、健康にいいと、野菜を食べている人たちばっかりはそれがいいんだっていうふうにね、健康食品としても有名になっていますけれども、それもやっぱりちゃんとそれが貼ってある、認証が貼ってあるものを食べなさい。で、ユダヤ教もそのイスラム、ムスリムも両方ともこの旧約聖書というものを元にしている信仰なんですよね。おそらくヘブライ人の手紙、これはヘブライ人、つまり旧約の伝統にあるイスラエルの人たちに向かって書かれている、手紙ですから、そういう食物規定に従って生活したものを決してね、益は受けなかったよっていうのは、そういう歴史を踏まえているんだと思います。同時にですね、それがいろいろな異なった教えに迷わされてはなりませんというところは、これは言われていることはですね、当時そういう古くからのユダヤ教がローマやギリシャの文化にこう触れるわけですね、さらされるわけです。そして特にグノーシスっていう哲学のような宗教があったんですけれども、それに触れていろんな新しい食物規定というのがどうやら生まれていたようなんですね。もっと自由に食べていいんだ。その肉についてはある意味では自由にね、食していいんだって。体は悪で、霊的なものがいいんだみたいなね、そういう考え方がだんだんだんだんユダヤ教の中にも影響を与えていって、そして当時の一般の人たちにもそういういろんな様々なね、新しい食物規定や生き方っていうか生活っていうものがどうやらどんどんこう生まれてきていたようなんですよね。だからここでやっぱりそのような奇妙な教えに惑わされてはいけない、風に吹かれちゃいけない、 波にさらわれちゃいけないと、そう言われているんですよね。で、ここで大事な言葉はですね、そもそも食べ物ではなく恵みによって心が強められるのは良いことですと。これ原文ではもっと強い言葉でありまして、こういう意味です。食べ物ではなく恵みによって心を強くすることが正しいっていう言葉ですね。もう一度言います。食べ物によって心を強くするのではなくて、恵みによって心を強くすることの方が正しいという言葉なんですね。で、心を強くするっていうのは何かっていうと、これは私たちの信仰、あるいは信念、意志とも言ってもいいかもしれません。この信じる思いや心、それを心を強くするって、まさにそうですよね。本当に心が弱くなってるっていう感じる時があります。自分が本当にこう心が萎えてしまっているような時がありますね。そういう時にはまさにそのいろんな人の言葉、いろんなまた新しい言葉や誘惑をする言葉にフラフラっとね言ってしまったりするっていうのは、私たちもうすでに経験していることではないでしょうか。だから それに対してね、心が強い、信念を持つ、意志を強く、信仰をね本当に豊かに力強く持っていきたいってそう思うんですよね。それはですよ、食べ物じゃないんだって言うんですよね。恵みによるんだって言ってるわけですよね。この食べ物によって心が強くされるっていうのは日本でもよくあるんですけど、物立ちっていうのがありますね。物立ちっていうのは、例えば何か願い事をするためには、これからね私がこうしたいんだけど、これが叶うまではお酒を飲みませんとかね、あるいは、牛肉を食べませんと、卵を食べませんと、あれが物立ちっていうんですけど、願い事をするためにつまりこのこと頑張るとかね、合格をするんだとかですね、このことを頑張る、もう心にしっかり強くするんだってね、強く願う、そのために何か食べ物で心を強くしようとするって、これは当時とってもよく行われていましたし、まあ、今でもやっぱり行われる。それは案外人間の心を強くするためには、食物でなんかこう縛って、まさに食物規定なんですよね。食べるもので縛って、なんか自分のだからこの決心は譲らないとかね、そういう心を奮い起こさせる、気持ちを高める、そういうための食物でも、そうじゃないよって言ってるわけですよね。このヘブライ人の手紙の著者ってのは、この人よく人間ってのを知ってたなと私は読んでて思います。もうね、やっぱり人間ってそっちの方に行っちゃうんじゃないですか。もう何か願い事をする、娘が息子がね、学校に向かうためには、自分親としてこのことをね、もうお酒飲まないんだとかですね、そういうふうに、そんなことによく知ってたんで、だけどこの著者がそれを分かった上で言ってるんですよ。だけど その食べ物では心はね強められる、まあ、それも強められるかもしれないんだけど、それはね良くないんだって言うんですよね。良くないんだ、恵みによって心が強められることが本当なん正しいんだって言ってるわけですよね。じゃあ恵みによってって何かある、恵みによって強められて何かっていうと、これは私どもの神様が守ってくださったり、こう祝福を与えてくださったり、まさに恵みですよ。私たちにいろいろあったけれども、ちゃんと導いてくださったんだってそう思えること、そういう体験とか経験ですよね。ああ神様が自分を恵んでくださった、そういうこれを与えてくださったんだ、精霊を注いでくださったんだ、それが、そういう体験やそういう思い意識っていうものが心を強くする、つまりだからそうだ頑張ろうとかね、かつてそうだったじゃないか、神様は恵んでくださったじゃないか、祝福守ってくださったじゃないか、だから自分今ねくじけそうだけど信仰を持って強く生きよう、そういうふう、それこそが恵みによって心を強くすることが正しいんだっていうふうに言ってるんですよね。言い方を変えますと、自分が何かね、それこそ頑張って気持ちを高めて あるいはそのお酒を飲まないとかね、卵を食べないとかって言うと、それ頑張って、自分が頑張って、その自分の力で自分の気持ちを高めていく、心を強めていこうとしていくっていうのは、そうじゃないんだって言ってるわけです。そうじゃないんだって言うんですよ。恵みによって強めるっていうのは、神様によって強めてもらうってことですよね。自分の力でなんとか頑張って頑張って頑張ってっていうのは、それは限界があるんだ。そうじゃなくて、恵みによって心を強めてもらうっていうのは、神様によってそのようにこう高めてもらう、神様にそうしてもらう。神様が、この前、ちょっと前の、夜、朝の祈祷会、朝の祈祷会っていうのは、いつもハイデルベルグ信仰問答を学びながら、その後私が少し解説をして、その後それについていろいろ話をするんですね。感想を言ったり、自分のことをいろいろ話したりします。ある方が、その時の会はですね、その自分にとって、とても 苦しいことがあったんだけど、そのことがあったことによって自分は、やっぱり今の自分があるし、強められてきた、信仰がやっぱりしっかり、足がね、しっかりついた、地についたっていう話をなさったら、次々と私もそうだ、私もそうだっていう話になったんですね。これこそが恵みによって心が強められるってことじゃないかと思います。神様が与えてくださった恵みに与えられた経験が、今の自分を作ってくれている、今の信仰を支えてくれているんだ。それは自分が頑張った、もう自分ももちろん頑張ったんだけれども、神様が支えてくださった、神様が共にいてくださっているんだっていうことがあるから、私たち、もちろん食べるものは、食べ物は体を強くします。これは大事ですよ。食べるものはどうだっていいってことは言ってるんじゃないんですよ。健康になるためには食べ物に気をつけなければいけません。塩分を控えなければいけません。本当に野菜をちゃんと取らなきゃいけません。それは体を強めるんです。でも心を強くしているものは植物じゃないよって言ってるんです。心を強くしてくれるのは信仰なんだ。恵みなんだ。神様が強めてくださるんだ。神様がそのように導いてくださるんだ。本当にその通りじゃないかと、そう思います。このことは、この箇所だけでなくて、新約聖書でも他の箇所でも、ちゃんと言われています。そのことを最後に紹介して終わりたいと思います。まず最初に、コリントの信徒への手紙第1、第8章、1節から8節、新約聖書の309ページを見てください。コリントの信徒への手紙第1第8章一節から有名なところなんですけど、309ページ新約聖書、上の段ですね、8章の1節から8節まで。偶像に備えられた肉について言えば、我々は皆知識を持っているということは確かです。ただ知識は人を高ぶらせるが、愛は作り上げる。自分は何か知っていると思う人がいたら、その人は知らねばならぬことをまだ知らないのです。しかし神を愛する人がいれば、その人は神に知られているのです。そこで、偶像に備えられた肉を食べることについてですが、世の中に偶像の神などはなく、また唯一の神以外にいかなる神もいないことを私たちは知っています。現に多くの神々、多くの主がいると思われているように、たとえ天や地に神々と呼ばれるものがいても、私たちにとっては唯一の神、父である神がおられ、万物はこの神から出て、私たちはこの神へ帰っていくのです。また唯一の主、イエス・キリストがおられ、万物はこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在しているのです。しかし、この知識が誰にでもあるわけではありません。ある人たちは、今までの偶像に馴染んできた習慣にとらわれて、肉を食べる際に、それが偶像に備えられた肉だということが念頭から去らず、良心が弱いために汚されるんです。ここにも食物っていうのが、ね、心にね、影響を与えるんだっていうふうに、また言ってますよね。だけど、8節。私たちを神のもとに導いていくのは食物ではありません。食べないからといって何かを失うわけではなく、食べたからといって何かを得るわけではありません。私たちを神のもとに導くのは食物じゃない。食物規定じゃない。何を食べたか、何を食べなかったか、そんなことじゃないって言うんです。やっぱり心の問題、信仰でしょって。そういうふうに こう言っていますよね。同じようにローマの信徒への手紙14章の17節、これは294ページです。294ページ、ローマの信徒への手紙第14章の17節、294ページ下の段の真ん中ぐらいです。17節、17節だけを読みます。神の国は飲み食いではなく聖霊によって与える義と平和と喜びなのです。これまさにそうですよね。神の国は食べるもの飲むものじゃないよ。聖霊によって神様から与えられる、聖霊によって義と平和と喜び、これまさに神様から与えられる恵みでしょ。神様から与えられる恵みによって神の国へと私たちは入れられていくんだって言うんです。まさに今日の箇所と同じ、私たちの心を強めるもの、信仰を強めるものは食べ物ではなくて、神様が聖霊を通して与えてくださる恵み、義と平和と喜びの体験、またそれをこう感じる思い、そのことではないのかっていうんです。今日はこの後聖餐式を取り行います。パンと杯を飲みますが、かつてカトリックの古い信仰においてはこのパンとそして杯、特にパンそのものがなんか特別な薬のように見なされた時代がありました。だけど食べるものじゃないですよね。このことを通して神の恵みを味わうんだ。先週詩編34点をご一緒に読みましたね。そこに有名な味わい見よ主の恵み深さを聖餐式で引用されてきた詩編34編の御言葉があります。味わい見よ、単語じゃないんだ、主の恵み深さをまさに味わう、それが私たちの心を強くする。主の恵み深さを味わう、そして見よっていうのはまさに体験していくんだ。そのことによって私たちは強められていく、そういうあり方で生きていきたいなと本当に思います。お祈りをします。天の父なる御神様、今日もヘブライ人への手紙を通してまたあなたにある歩みを共に思いを馳せたことを感謝いたします。何を食べるか何を飲もうか、食べるものを着ることで思い煩うなとあなたはおっしゃってくださいました。本当に思い煩う日々であります。どうぞ憐れんでください。主よ、そのことの中にあなたの恵みがあることを本当に感じながら生きていくことができますように、そのことを本当に感じていくことで私どもの信仰、心が強くされることを主よ導いてください。皆によって祈ります。アーメン。